チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。早速本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日のねコメント欄にも、ご質問が入っておりましたが、もう買っちゃったんですけど補助金申請できますかという松田さんからのね、ご質問がありましたので、こちらについてちょっとお答えをしていきたいなと思います。まあ、これはねよくあるご質問でもありますので、できるだけお伝え詳しくできたらなと思うんですけど、まず結論から言うとケースによるっていうところなんですよね。レシートがあるから行けるという感覚の方もいらっしゃると思うんですが、実は補助金ってレシートだけじゃないんです。特にエコキュートとか給湯器とか工事が絡む補助金ってちゃんと対象工事をしましたという証明が必要だったりするんです。これはネット契約をされたりする方も見たことがあるんじゃないかと思います。工事証明書みたいなものを発行してもらわないといけなかったり、あとはねエコキュートの場合だと実は工事前の写真、撤去前の写真、設置中、設置後、型番写真みたいなものを申請用にいろいろ撮らないといけないんです。多分基本的には施工前の状態が撮れているかどうかが鍵になってくると思います。施工後のものは後からでも撮ろうと思えば撮れるんで、施工前のものが撮れているかどうかがまず大事になってくると思います。これお客様からするとなんでそんな写真撮るのって多分思うと思うんですけど、あれは補助金用のために撮っているものになります。でこれがすごく重要で、その写真がないと後からやっぱり補助金やりたいですってなってもそもそも証明ができないという状態で申請自体が難しくなるケースがあります。逆に申請開始前に工事してても必要写真がちゃんと残ってて対象期間条件を満たしていれば後から申請できるケースたくさんあるんですよね。なのでその工事をする前に申請用の処理ができる状態にしているかどうか。なので購入後でもね本当に絶対無理というわけじゃないんですけど、証拠が残っているかが重要になってしまいます。で基本的にエコキュートの場合は写真を撮るのは施工担当の方が申請用の写真の撮り方を知っているので、その方が撮る形になります。一般の方では撮り方がある程度分かっている方もいらっしゃるんですけど、こういうふうに撮ってくださいっていうのは国から言われたものをきちんと把握している方が撮らないとやっぱり足りなかったりすると、それだけで申請ができなかったりしますので、基本的にはその申請のことを知っている施工業者さんに撮ってもらうというのが大事なのかなと思います。そしてさらにあるのが、そもそも買ったお店が事業者登録していない場合、これもたまにあります。これ、落とし穴かなと思うんですけども、補助金って基本的に事業者としての登録した方経由で申請する制度なんです。つまり国に登録している販売店とか施工店じゃないと申請代行ができないことが多いんです。そもそも申請用紙自体も持ってなかったりするから。だから登録してないところで買うと、まず補助金の案内も多分ないと思います。そして対象機種の説明もないと思います。そして申請写真も多分撮っていないだろうし、制度そのものを扱っていない状態なので、こういうケース結構あったりもします。で、工事終わった後に、補助金あったの?ってなっちゃう方も、やっぱりケースとしてはあります。これ結構あるあるなんですよね。なので、特に最近増えてるのが、ネットの最安値だけ見て買う方とか、あとはネットでね、家電量販店で買ったら、なんか延長保証がついてるとか、長期保証がついてるみたいなものを、ネットで買ったがためにそれがついていなくて、で、さらに、購入証明書を持ってないまま、お店に持ち込んで、結局有料修理 を受けることになってしまうっていう方も結構いらっしゃったりするんですよね。なので、最安値で買うというのは悪くはないんですけど、やっぱりサポート面だったりとか補助金とか、あらゆる面で知らなかった情報が出てきてしまったりするので、こういうのはやっぱり、チェックするの大変なんじゃないかなと思います。最安値を探していると。もちろんね、安いのって魅力なんですけど、エコキュートとかエアコンみたいな工事込み家電とかって本体価格だけで比較すると危ないかなと思います。まあ、なぜかというとですね、補助金対応って実は裏でめちゃくちゃ作業あるんですよ。これお客様でも申請が開始したんで来ましたって言って何の事前連絡もなく来る方もいらっしゃるんですけど、申請される方は順番に書面処理をしていくっていう形で結構時間かけてやっていたりするんですよ。この作業本当に家電量販店のスタッフってね、接客を日中しなければいけない、お客さん営業してる時間って基本的にそういうことをしないと売り上げ取れないから、書面を書いてる時間が常にあるかというとデスクワークの人がいないのでいないんですよ。なので役職の子たちがコツコツ仕事の合間を縫って書面を完成させていっているんですね。なので少しお時間をいただかないといけないので、ここはちょっと気をつけていただきたいというか、申請しようと思ってバーンと何も連絡もなく来ちゃうと、その書類が完成してないっていうこともあるぐらい結構書類がたくさんだったりします。なんか対象機種確認だったりとか、登録事業者確認だったりとか、工事条件確認だったりとか、必要写真の撮影だったりとか、申請書類の作成、補助金管理、もうここまで全部あるので、家電量販店とか、登録の施工店ってただ売ってるだけじゃなくて補助金通る状態まで管理してたりするんですよ。だから一見ネットの方が安く見えても補助金込みで計算したら最終的に量販店の方がはるかに安かったっていうのは普通にあると思います。あとお客様って壊れてるからで動く人が本当に多いので、エコキュートとかキュートキーって壊れてからだと在庫ないし、工事の予約埋まってるし、補助金も予算が終了っていうことが重なっちゃうことがあります。特に冬ですね、お湯が出ないって生活にかなりダメージが多いから、一番得なのはまだ動いてるうちに相談だとは思います。しかも補助金って急に終わっちゃうので、これ本当にあることです。予算の上限があるからなんですけど、去年もまだ間に合うと思ってたっていう方かなりいらっしゃったので、これからの時代、家電をどこで買うかっていうのもやっぱり重要になってくると思います。昔でなんか家電は安ければ正義みたいな空気はあったと思いますけども、やっぱり補助金とか工事品質とか補償とか省エネとかトラブル対応とかってこれ全部絡んでくることなので、特にエコキュートとかエアコンとか工事込みの商品に関しては、設置品質まで含めて商品だと思っていただけたらなと思います。昨日もお話はしてるんですけど、国がかなり本気で省エネ化を進めているので、今後も補助金系は増える可能性があります。なので、事前確認をしていただいたり、家電量販店のようなところで、相談していただいたときに、補助金あるものとかってありますかねって確認していただくだけでも、いろいろご紹介できるものは多分出てくるんじゃないかなと思います。その時々で予算がね、打ち切られたり、次のもの始まるまでに少し期間があったりなどもありますけど、そういうものを把握してるのは家電量販店の方がきちんと把握してるかなと思うので、ネットだけで、買うっていうのは気をつけていただいた方がいいかなと思います。ということで、コメントのお礼に早速移らせていただきたいと思います。今日ね、たくさんコメントをいただいておりましてありがとうございます。先ほどね、お話にもありました松谷さんからのね、ご質問のコメントを、読ませていただきたいなと思うんですけども、あみやもん、スポンサーありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まさにタイムリーな話、つい最近奥さんの実家の給湯器が壊れてエコキュートに、変えたところへもん、この放送を聞いて改めて知らないことの怖さ、購入した後でもまだ申請って間に合うのか気になるえもん、ということで松谷さん質問ありがとうございます。これね、コメントでもちょっとお返しさせていただいたんです。もしかすると申請が間に合う可能性もゼロではなかったので、なのでエコキュートの購入時に、まず補助金のお話があったかどうか、そして事業者として登録されているところ で購入をされているか、そして事前に工事前の写真撮影をその施工担当の方がしていれば、もしかすると申請できる可能性はあるんです。もちろんね、自治体によって取り組みしませんとしている県があるかもしれないので、もっと細かく調査は必要なんですけれども、基本的には国で施策を行ってますので、ある程度はね、その申請ができるとは思うんですが、そもそも工事にしたところが事業者として登録をされていない場合、それから、エコキュートのその補助金申請を、するつもりがない状態で工事をしてしまっていると、施工前の写真って基本的には通常は撮らないので、お客様のご自宅になるんでね、そういう申請書類があることを事前にお客様にお伝えしないと基本的には写真は撮れないので、そこをやっていただいているかどうかかなとは思いますね。本当にそこにかかってくるので、確認されるとのことでしたので、もしね、確認して申請ができる状態なのであれば、申請の手続きに入っていただくと大きいかなと思いますね。結構な大きな金額なので、確認していただけたらなと思います。松田さん、ありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサー、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。またまたタイムリーなエコキュートのお話でしたのでコメントさせていただきます。ありがとうございます。先週土曜に大阪時代に担当したお宅のお客様から、エコキュートから水漏れしている、メーカー聞いたら部品はもうないっていうので、なんとかならないか、大阪なのでとりあえず給水を止めるためにバルブを回して止めてと指示、もう16年になるので取り替えになる旨伝えましたが、私の大阪の先輩に相談しても、我々は新築を専門にしているので在庫があるか、いや職人さんも予定が入っておりすぐ駆けつけられない、結局エコキュート交換を専門にしているリフォーム屋さんに頼んでもらい、月曜に取り替えできたそうです。エコキュート、ガス給湯器はお湯使えない、お風呂に入れないと不便になるので、10年過ぎると壊れる前に交換されるのをおすすめしまーくす、ということで、マッツンさんありがとうございます。実際にね、そういう施工を担当されている方とかからのね、こういうコメントをいただけるのもすごいありがたいなと思いますね。え、呼吸ってやっぱり壊れちゃうと本当に不便ですよね。まだ夏場とかだったらそこまでね、気にならないかもしれないんですけど、やっぱり冬場に壊れてしまうのは、さすがにね、なんかお風呂に入りに行くために外に出るのも寒いし、辛いし、まあもちろんね、なんかスーパー銭湯とかもすごく魅力的ではあるんですけど、毎日そのために行くとなると、ちょっと億劫だったりもしますよね。だからやっぱり、買い替えるのって壊れたタイミングで買い替えるのは結構きついんじゃないかなと思います。もう私もね、そろそろ10年になるので買い替えを検討しようとしているところではあるんですけど、なかなかね、そのね、何年でも使えそうなイメージがあるから使っちゃうし、中にはね、その使い方によって10年以内でも損傷しやすい使い方をされている方もいらっしゃったりとかするのでね、冬場とか凍結防止の時に中にお湯を溜めていないせいで、管が、異常にね、熱くなってしまって、空気が変にそこに溜まってしまうことで壊れてしまうみたいなこともあったりするので、まあいろいろね、エコキュートも難しいところ、デリケートなところもあるかもしれないんですけど、基本的にはね、10年ぐらい持つので、まあそのぐらいのタイミングで買い替えを検討してっていただくと、まあ、うまくいくかなと思いますし、今はね、本当に補助金があるので、補助金がある間にやっていただくのはかなり大きいと思います。14万最大もらえるんだったら、だいぶ違うでしょ。ねえ。ねえ、マッツンさん。なのでね、なかなか遠方だったのでね、今回直接ね、サポートしに行けなかったので、マッツンさんも大変だったと思いますけども、すぐにね、帰っていただけるところに出会えたのは、本当に良かったなと思いますけど、補助金の申請がね、それでできるかできないか、結構いろいろ、施工業者で変わっていっちゃうので、そこがね、情報をお客様の方で取るの大変だと思いますよね。マッツンさんもね、いろんな、リアルタイムな情報をいただきまして、ありがとうございます。コメントありがとうございます。 そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。連休を取って4月から働き出したコウちゃんを全力応援するアミエモン、スポンサーのおはようございます。いつもありがとうございます。呼吸と補助筋問題。昨年、お湯が出ずに辛い思いをしたので、リアルにその大変さがわかりますね。補助筋も予算があるからこそ、早めの購入申請が大事ですし、後から申請もできないことは知っておかないといけませんね。壊れるかどうかは本当にタイミングですが、家の呼吸とは壊れる前には炊き上げが遅かったり異変があったもので、なんか調子が悪いと思ったらアミエモに相談ではなく説明書を引っ張り出して調べてみるのも大事ですね。高額なので補助金は使って購入がベストですね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうですね、補助金使えた方がいいですよね。そして壊れたタイミングで補助金が申請できるかっていうのはちょっとまた別だったりしますので、補助金ってね、だいたいこのくらいの時期から始まるんですよ。で、だいたい2、3ヶ月ぐらいで補助金が底をついて終了するというような状態なので、国がね、施策をちょっと強く進めているので、もしかするとね、予算が消えるのが遅めになる可能性はありますけれども、基本的に毎年最近はやってくれてはいるんですけど、期限が決まっていたり、この日からの施工のものになりますよっていうようなものも若干条件として加えられていたりしますので、気をつけていただければなと思います。もうね、壊れちゃったりしたら補助金まで待つかはやっぱり選択肢としてさすがにないと思うんですよ。給湯器に関してはね、生活に直結してるので。なのでやっぱりね、壊れちゃったらすぐ買い替えになっちゃうから、そのタイミングで申請ができるとはやっぱり限らないので、ね、年数である程度目安で交換時期を検討していただくっていうのがベストかなと思います。まあ、ご家庭の考え方にもよりますので、壊れてからでいいと思われる方は全然いいと思いますし、まあ、もちろんね、新しい機種がどんどん出てますので、より新しい機種を買えば省エネにはなっているかなとも思いますので、まあ、いろんな形でね、検討していただけたらなと思います。補助金はね、知っておいて損はないかなと思うので、まあ、家電量販店で一旦ね、購入する購入しないに関わらず、そういう大きなお店に一旦行って、補助金がこのタイミングであるかもしれないよっていう情報をつかむも一つの手かなとは思いますね。ぜひね、情報はキャッチできるだけしていただければと思います。私もできるだけね、お伝えできるようにしようと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それから、Stand FM と Voicy で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。ぜひ一緒に応援していただけると嬉しいです。そしてマンスリースポンサーを務めておりますのは私でございます。ぜひね、 SNS のフォローよろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品ね、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。シューマー岡田純一くん、そして嵐の二番くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから、怪獣ロト映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き。支援後にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見られる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。